皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーの器量で組織が決まるという話ですね。まあこの話は前からしたことあると思うんですが、今回ばかりはですね、ちょっと本当大きくそういう形になってきたと思うんですね。例えば組織のリーダー、まあ政治でも経済でもどこでもそうですが、それがですね、すごく権威に依存する人だと。権威を信じて生きていく人。まあなんかそれは、政府の権威だとかね、あるいはなんかアメリカの権威だとか、こういう人たちの場合はその組織って結構大変だと思います。権威を信じきっちゃってるとですね、これはなかなか難しいですね。あと例えば権威というのはその資格っていうのがあります。あの資格を取ってそこから新しい仕事が人生が始まると思ってやってる人はいいんですが、この資格があるからなんかうまくいくみたいなね、そういう発想でありますとやっぱその権威に頼る形になるから今回は難しいんじゃないですか。あと例えばこれワクチンとコロナのウイルスとワクチンの件は私医療製薬業界には壊滅的な打撃になるんじゃないかと思うんですね。今バレてきましたよね。要するにコロナウイルスって武漢の研究所で作られたんでしょ、あれで。ウクライナとの関係なんかまあこれから明らかなんでしょうけど、武漢の研究所で作られてそれが漏れちゃったってわけですね。すなわちコロナウイルスはその科学者が作ったってわけですよ。これ大変なことじゃないですか。それからエコノミストという雑誌、皆さんご存知ですかね。最近すっかり論調変わりましてですね、あのエコノミストは今まではまあディープステートのマウスピースですよね。まあその前はあのフィナンシャルタイムズがマウスピースだったんですけども、まあフィナンシャルタイムズは随分前からなんか二流紙になっちゃった感じがして、で今エコノミストがね、まあ特にウクライナ戦争始まって去年ね、ますますこう俺はディープステートだと言い張ってて、いや頑張ってなと見てたんですけども、なんか昨年の終わりぐらいの号からちょっと変わってきたんじゃないですか。でついこの間の号なんかですね、医療関係の論文の不正がものすごいんだって随分長い記事書いてましたよ。医療関係のね不正論文が多いんだとすごい長い記事を書いていて、であれ実はあの医療関係、医療薬品関係っていうのはその投資資金を入れるんですね。こういう結果が出る予定だからそれで投資しないかって金集めて、で、まあ、研究実験やって成果を出して、それでその株を売り抜けるというこういうビジネスモデルなんですよね。ですからやっぱり約束した、結果が出ないとそれやっぱり投資家も不満で、まあ次の投資もねそれ出てこないでしょうから、まあなんかいろいろやるんでしょうな。でご承知の通り一番不正が多いのは中国で、それからロシアでイランでと、まあそれはお定まりのコースなんですよ。でもとにかくまあそのエコノミストで指摘してたのは、まあその引用件数の多い論文で不正が出るとですね、それ大変なんだと、その影響はと。そりゃそうだよね。ある結果をまあね積み上げてって、結果をどんどん積み上げてって論文って書いてきますから、どっかでインチキ論文が入って、それがそのまあ広くみんなに引用されて、それが土台になって、それが間違いだったと全部その上こけちゃうわけですよね。よくわかりますよね。あれだからエコノミストもだからそこまで書いてて、いやこれはすごいなと。だからまあ医療製薬関係ってその権威の失墜が大変なんじゃないかと思うんですよ。で私非常に興味深く今思ってるのが、トランプのですね、例のあのあれなんですよ、あの、未来都市なんですね。この間共和党の大会 CPAC で、まあ、トランプまた元気でいろいろ喋ってたでしょ。その中で未来都市を作るって言いましたよね。あのフリーダムシティーズってことね、まあ、自由都市ってことなんですけど、そこには最新のテクノロジーを入れた街にすると、コンタムテクノロジーを入れるって言ったんですけども、さあそこでちょっと聞いてる範囲でよく分かんなかったんですが、ただ単に量子技術を入れただけではこれは突破しないんですよね。量子っていうのはまあ一般的な理論で言うならば確率使っちゃうでしょう。確率を使って量子を処理しますから、単に確率を使うだけの技術だと AI とよく似ていて、なんかね、ちょっと面白い機械ぐらいにしかならないんですよ。そのうち AI だって要するにまあ最後は確率論とかねこう持ってきちゃうから、まあ所詮はですねおもちゃなんですよあれ。シングライティなんか絶対いかないわけね。だから量子もですね、まあただ単に量子効果だけっていうことで考えて、今の確率論で言ったらですね、それはその先いかないんですね。で両方とも神なるものを入れないとダメなんですよ。すなわちこの閉じた宇宙ではないと、我々の宇宙は開いてるんだと。我々の宇宙は小宇宙といって、ビッグバンから始まってブラックホールで終わる、この小宇宙は大宇宙の中に浮いてるんだということが理解できないと。でこれ大宇宙と小宇宙の間は行き来があるんだと。情報やある種のエネルギー、音ですよね、低周波ですね、そのエネルギーの行き来があるんだということが分かればですね、これは全てうまくいくわけですよ。すなわち、量子のっていうか、まあそのうんと小さいものですね、量子効果あるようなものの中に神の意志が入ってくるわけです。その神の意志を生かしながら小宇宙の我々も生活するんだという考えればね、それは農業でも何業でもですね、人間の体でもね、全てうまくいくわけです。それが本当の量子の世界だね。言ってみれば量子の小さいものっていうのは、まあ神との世界との通信機っていうのかな、神との世界との通信機であり、反応する機械っていうのかな、いろんな、まあ、この世にないエネルギー、つまり閉じてない世界からのエネルギーをもとにいろんな反応を起こす反応機みたいなもんだと。小さいものがね、そういうふうに理解しておけば全ていいんでしょうけども、果たしてそこまでいくのかなと。でその世界までいくっていうことは、そのこの宇宙は閉じてないって話だから、と今までのほとんどのその物理でも何の考え方ってそれ見直しになっちゃいますよね。閉じた宇宙って前提でやってるわけですから。だからとにかくそのか、ね、論文の不正が多いって、よくその統計がねなんかおかしいって話があるわけね、データがおかしいとか、あれ全部仮説検定でしょ。仮説検定ってやつは確率論そのものですよね。神はサイコロ振るんだという常識でやってるのが仮説検定ですから、いや神はサイコロ振らないぞってなったら、そもそも確率論にならないですからね、使えないですよね。全部それ違うじゃない、それで全部違うってなった時に、いや全部違えてると困っちゃうから、まあこれ信じることにするんだと。例えば保険ね、特に損害保険なんていうのは、まあ神がいてもいなくても大体ね、どっちでも、まあ、この確率論でやっていけば金でね、その収まりつくから、まあ、難しいこと考えないで金のやり取りだけやったら便利だからやっていきましょうってことでやってて、まあ、それはそれで多分、機能してるからいいと思うんですね、損害保険なんかの場合は。しかしこう生命論の話とかですね、なんか農業だとか、まあ、そういう話考えるとこれはちょっと無理ですよね。やっぱり自然栽培やってる方が、長年やってる方言っておりましたけど、自然栽培やってる人っていうのは性格良くないとダメだねと。性格良くない人は自然栽培ダメだねってこの間も言っておられましたよね。よくわかるな。やっぱりこの入ってくるエネルギー違うんだよねあれね。それはなんかいろんなところでこういう大自然のエネルギーとか経験した方ならみんな実感でわかると思うんですね。したがってですね、そういう人が上に立ってる組織というのはものすごく大きな広がりがあるはずなんですよ。すなわち大自然のエネルギーを入れることができる、やり取りできる組織、人が上に立っている組織は組織全体にそういうエネルギーのやり取りがありますから、とてつもなく広大な空間があそこに広がりますよね。とほとんどの人はその中でなんか自由にいろんな行動できますよね。ところがまずそのエネルギーが閉じちゃってる人っていうのは、そのこの小宇宙の中のエネルギーだけでいくから、最後は確率論でね、勝った負けた、勝った負けたの話になっちゃって、所詮はだから内部対立しか最後残らないじゃないですか。すなわち外に出ていけないんですよ。この限界の目の前のことで、いいだ悪いだ言ってね、でプラスマイナスだ言って、そこから先どこにも行けないから、大きなエネルギー入ってこないんだから、そこでなんか話はループして終わって、だからみんな疲れていっちゃいますよね。だからやっぱり最後はだから排除の論理ですよね。まあ、小宇宙でもそれでも金が集まってるうちは皆さん陽気にやるんでしょうけども、金が抜けてったらですね、まあ、こんな辛いことはないと、みんなどっか出てっちゃいますよね。だからそういう世界っていうのはほんのすぐそこにね、もう大事なエネルギー来てんのにですね、なんかそれを見えない使えないってやってると、もうそれだけで未来ないですよね。 いわんや、そのさっき言った今言ったように権威を信じてる人ね、権威以外がわからない人っていうのはもう最初からわかんないよね。どうやって組織を運営していいかわからない。まあ、あの軍隊がなくなった時の日本とかね、あるいは徳川幕府がなくなった時の明治もそうかもしれませんけども、ある種の権威以外のことはよくわからない人っていうのは、それがなくなった時にまあどうしようもない。だからトップリーダーがね、そのどこを見てるかで全然違うと思うんですね。でやっぱりこの差ってですね、おそらく相当多分大きくて、政治でも組織でもトップリーダーが大宇宙に開けてない限りは、いやそれはなかなか難しい、だからここはですね、やっぱりそのまともな人って結構いますから、そういう人たちってのはそのリーダーがねまともでなかったらそこいられませんもんね。よくね、大宇宙とのまあ言ってみればやり取りだとか大自然のこと分かる人がね、分かんない人の組織にいたらおそらく一日も持たないと思いますよ。何言ってんだろうな、何やってんだろうなって話になりますから。あるいは何ていうのかな、こう権威しか分からない人だったらもうどこにも行けなくなっちゃうでしょ。権威以外のものが理解できない人っていうのはどこにも行けなくなっちゃいますよね。そうするとやっぱりこれは大宇宙が分かる人のところに大宇宙分かる人たち集まってきて、そこでないとなかなか反映しないんじゃないです。そしてやっぱりみんなですね、なんとか分かろうとするといろんな方法で頑張って勉強して、少しでもこう大宇宙の光をね、実感できるように、まあ、これはとにかく実感するかしないかですからね。そこで大宇宙のことを理解したかどうかテストしてみようとかですね、あるいはその、検定してみようとか、それそのものが間違いのもとですからね。これはもう無限の世界相手にしてるから、検定だとかのチェックとかできない世界なんですね。いかようにもなりますから、 1+1 はいかようにもなるんだから、検査結果なんかですね、サイコロ投げてるのと変わらないようなことになりかねないわけですね。何やってなんか分かんない世界になっちゃいますから、だからやっぱりそれは確信を持って進む人たちの世界なんですね。ある種信仰ってそんな感じですよね。なんかやたらとですね、人にこう教義を説いたりする宗教団体ありますよね。まあ今のは統一教会ですか。あら、要するにですね、なんかおかしいわけですよね。その要するに信仰が売り物になってんでしょ。信仰のなんかいろんな教義売り物になってて、これ一生懸命売ってるわけですな。いや普通は違いますよね。なんかそういう神なる神仏の確信っていうものを持ってる人っていうのは静かですよね。だって余計なこと喋んないわけですよ、ね、神だ仏だね、ぐだぐだ人に説くってことは、まあまあないわね。もちろんなんか言ってくれって言われれば言うでしょうね。喋ってくれって言われれば喋るんでしょうけども、やたらめったらですね、そういうこと人に言ってることはない。でも逆に分かりますよね。あ、これ分かった人なんだなっていうことはね。だから宗旨は問わないですよね。何教だとか宗旨は問わずに、やっぱ分かりますよね。あ、これ分かってる方だなと安心して喋れますよね。分かってない人を相手にするとですね、まあ、厄介ですからね。ある程度以上のこと喋るとですね、もういきなり不安な顔しゃべりますから。そうそう、あの大宇宙分からない人に大宇宙の世界を感じ、大宇宙分かんない人が大宇宙の世界を感じると、みんな共通して見える姿が不安ですよね。一様に不安な顔しますね、あれね。嬉しいって顔した人はあまりない。あ、大宇宙見えたとかあんまり私見たことないな。もちろんどえらい苦労した後は別ですよ。えらい病気しちゃったとかとんでもないなんか苦労があって、その果てに見えたってのは、これはね違うんですね。本当になんか命の光が見えたみたいなんだけど、普段の場合はですね、なんかちらっと見えただけで、あ、幽霊が見えた、お化けが見えた、見ちゃいけないものを見ちゃったというような感じになる人が多いんですね。どうもそこで不安な顔になっちゃうから、もうちょっとそこで、そこから先アウトでしょ。まあそんな風に考えてみるとですね、まあだから一つトランプのね、あの未来投資っていうのがそこまで言ってるかどうかなんですよね。トランプみたいな信仰心のある人っていうのは、ある意味でなんかそれは分かってる気はするんですね。で、まあいわゆる信仰心っていう、プーチンもそうですけども、まあ具体的な宗教のね形がですね、今そうなってないんでね、あの2つに割れた形になってますから、意外にそれは表向きはですね従来と変わらないように見えますが、やってることを見ると結構やっぱりあの合成融合、統合融合の方に動いてますんで、まあ分かっちゃいるんじゃないかと思うんですね。とあとやっぱだから、そうすると、そういうなんか新しいムーブメントですね、未来都市を作る、自由都市を作ろうと。でこれ自由ってのは彼の言うことを、まあ、考えるとあれでしょう、水とか電気がタダになるわけでしょ。水とか電気タダで、要するにインフラがタダなんでしょ。 食料を場合によってはただになるわけですよね。フリーエネルギーの世界ですから、まあ自然栽培だって言ってみればですね、土からいきなりですね作物取れちゃうわけだからね、これ肥料も入れないのでさ、まあフリーエネルギーみたいなもんじゃないですか。その反応の時間がね、1秒なのか 0.1 秒なのか1年なのか、その違いだけですよね。やっぱ自然の時間でいけばですね、それこそまあ農業だったら1年、人だったら10年ぐらいかければですね、自然栽培で立派なものができるわけですね。で、水とか電気なんかも、まあやりようによっちゃですね、今でもいろんな技術ありますよね。ほとんどタナで作るね。まあ再生すればいいわけですね。再生してって、水なんかもどんどん再生し、空気も再生し、まあ電気はまあいろんな方法ありますよね。まあ水力発電みたいなのから始まってですね、もっとなんか高度なね、神秘的な技術まで今いろいろあるじゃないですか。なんかそんなこと言うとですね、怒られて偽物扱いされるからね、黙ってるみたいな、そんな話はもう5万とありますよね。どうもなんかエネルギー収支が合ってないと、なんかよそからエネルギー入ってるとしか思えないようなものってのは5万とあるんじゃないですか。なんか昔操縦士の方に伺ったらですね、操縦士ってUFO 見たって言うとですね、あんた頭おかしいって言って乗務下ろされちゃうんだって言うんでね、だからね、見たって言えないんだって、すごいんだよな。例えばあれね、飛行機乗っててよその飛行機近くに見えたったらそれニアミスですからね、ちゃんと報告しなきゃいけませんよね、危険なことなんだから。でもなんか UFO はね、見たって言ったらね、頭おかしいと思ってですね飛行機下ろされちゃうんだって言えないんだって。まあひどい世の中だと思いますがね、まあそれに近いことあるわけですよ、世の中ね。だ知ってるけど黙ってると、グリグリとある方法を使ったらガンがいきなり消えちゃったとかあるわけですよね、黙ってるわけですよ。その黙ってるものを全部表出してきたらですね、それこそトランプのフリーシティじゃないけども、いや相当なものができると思うんだな。私は昔ですね、地域特区やろうなんて話ね、やってたことあって、むしろそういうのいろいろやりたかったんだよな。地域の経済特区みたいなのね、こう作って、今まで世に出てない技術で、でいろんな規制とかあってね、それ実現できないやつをこれ全部やってやろうなんて話やったことなんですけど、まあうまくいったところも行きましたけど、なかなかそういうですね、物理の常識変える、そのうち物理学者ですよ、まあ、とにかく物理学者って最大のね、既得権益とか規制の権威ですから、あの人たちがね、目を向くようなことは一つもできなかったような覚えがあるな。放射能の微生物除染もそうだよね。まあそんなこともありましてですねまあ今度はトランプが何やるのか非常に興味深くて、でも最終的にはやっぱり何人がやろうが、どこの国であろうがね、大自然との関わり方ってのは同じだと思うんですよね。やっぱりその土とか水とか空気とかすごく大事でありまして、で人も謙虚にならないとダメですね。やっぱりこの大自然相手にした時に敵とか味方って言ってる間はダメですよね。まさに敵味方からフリーになると、はい、敵味方からフリーにならないと大自然のエネルギーってのは入ってこないんじゃないですか。でそれフリーになってくればですね、まあ、自由に入ってくるんだと思うんですね。あとはそれを検証はできないから、自分で自覚できるかどうかですね。で自分でその辺に基づいて行動できるかどうかですね。ですから大自然のエネルギーっていうのは、まあ結果でわかるわけね。結果でプロセスは分かんなくても結果で分かりますから、いい結果出せばいいわけですよ。でやっぱりそういう人がリーダーやってる組織とそうでない組織の差は格段につくでしょうね。私ですからね、まあトランプの自由シティというのは具体的にどういう人に行くのか非常に私も興味深いんですけども、やたらな人が行っただけじゃおそらく多分うまくいかなくて、うまくいかなくて出てきちゃう人もいると思うんですね。こんなうまくいかねえと、まあ、自然栽培みたいなもんだと思うんですね、あれ。でそれをもっとなんか誰でもできるみたいなことをやると確率の入れちゃうから、結構それ崩れてくると思うんですね。確率の入れちゃったらですね、あれ終わりですからね。どうやってやるのかなと思って見てまして、まあでもそれ以上にですね、やっぱりこの今3種類申し上げましたよね。大宇宙エネルギーまで開いてるリーダーと、から開いていないリーダーで、3つ目は権威以外がよく分かんないリーダー、この3つで全然組織の姿は違うっていうことですね。でだから自分がどこにいるかまず確かめなきゃダメですね。自分自身がまずどこまで分かるかっていうことと、自分に向上心があるなら自分以上の大きなところに行かないと向上はできないっていうことですね。それはもう自分で選択するしかないってことですね。今回だから本当ある種作戦ですよね、心理戦ですよね。はい、今回の第3次世界大戦って言ってもいいのはこれは本当心理戦ですよね。 気持ちの立て替え立て直しですよね。気持ちの立て替え立て分け立て直しだから、それは自分自身でやっぱり考えて行動しなければいけないもんだと思うんですね。でそれをすればちゃんと未来を開けてくると思います。まあ、そんなことでここしばらくですね、非常にその今までとは違うね、流れで世の中動いていくでしょうから、ぜひ皆さんもですね、遅れないように頑張ってやってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーの器量で組織が決まるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。